一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。健康づくり施策について。半田めぐみ。質問1。食育を通じた健康づくりの今後の展開は？答え。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、食生活は大きな影響を受けたが、今後は今まで取り組んできた食育の各種事業を推進するとともに、市民が主体的に食育を実践できるよう、インターネットなども積極的に活用し、健康づくりや食育の展開に努めていく。質問2。小中学校での坂戸食育プログラムの今後の進め方は？答え。平成19年度から導入し、学習成果も出ている。本市の教育の大きな特徴となっているため、女子栄養大学との連携も継続し、専門的な見地からの指導や支援を受けながら、今後も継続し、より良いものにしていきたい。質問3。コバトン健康マイレージ事業の実施状況は？答え。本市独自の取り組みとして、3年度から地域商品券や協賛企業の商品が当たる市民限定の抽選会を取り入れたことで、新規参加者、平均歩数ともに増加した。質問4。健康な街づくり計画が5年度に周期を迎えるが、次期計画の中に系統立てされた健康情報を盛り込む考えは？答え。11月に市民アンケートを実施した。その結果を分析し、工夫できる点を検討し、取り入れていきたいと考える。質問5。健康づくりを実践、継続するための全庁的な取り組みは？答え。少子高齢化、人口減少が進む中、高齢になっても地域で元気に暮らせる社会を実現するため、スマートウェルネスシティの考え方を取り入れ、疾病予防の観点だけでなく、健康づくりを多面的に実践、継続できる環境整備に関係機関と連携を図りながら、全庁的に取り組み、健康づくり政策の推進に努めていく。中、スマートウェルネスシティ。そこに暮らすことで健康で幸せになれる街。中、終わり。一般質問2。観光振興について、猪俣直行。質問1。10月に川島町で開催されたレインボーフェスティバルの内容は？答え。レインボー協議会構成市町によるグルメ店等の出店や構成市町のゆるキャラとの触れ合いなどが行われ、約5300人の来場があった。本市は観光ガイドマップ等の配布や坂戸自慢の一品の市内事業者による出店等を行った。質問2。市内などで坂戸自慢の一品ミニマルシェを開催しているとのことだが、この内容は？答え。坂戸自慢の一品の市内事業者が商品を販売するイベントをミニマルシェとして開催しており、地域の活性化及び商品の PR を図るとともに、自慢の一品を販売することで、本市に 人を呼び込むことも期待できる観光に寄与する事業でもあり、今後も機会を捉え、観光 PR の一つとして事業を展開していきたい。質問3。本市として民間の力を生かした組織を設立する考えは？答え。観光に関わる団体関係者と本市の観光について、引き続き意見交換を重ね、観光振興に寄与することのできる民間の力を生かした組織のあり方を含め検討していきたい。質問4。今後は積極的にイベント等を開催していく必要があると考えるが、今後の事業展開は？答え。市民の活気を取り戻すためにも、5年3月には新型コロナウイルスの感染対策を講じた上で、4年ぶりとなる坂戸日斎桜祭りの開催を予定している。一般質問3。安心して妊娠・出産・子育てができる政策。野沢聖子。質問1。支援が必要な妊婦が増加傾向だが、妊娠届出時とは別に、すべての妊婦を対象に面談や訪問があると、安心して出産に臨めると考えるが。答え。出産を控えた妊娠後期に必要な支援を行うことが、安心して出産に臨むために重要であるため検討する。質問2。子供を流産や死産等で亡くした家族の悲嘆は大きい。子供が育っていることを前提とした連絡の中止や配慮など支援が必要と考えるが、市の考えは？答え。本人や家族から連絡があった場合、不要な連絡が届かぬよう配慮し、保健師等が訪問や電話により個別支援を行っている。質問3。早産などによって小さく生まれた赤ちゃんにも配慮した母子健康手帳、リトルベビーハンドブックを作成する考えは？答え。市ではパンフレットを配布し支援を行っているが、県が作成の検討を進めているため、動向を注視していく。質問4。産後ケア、家事支援、一時預かり等のサービスを利用する際の負担を軽減すれば、利用者が増えると考えるが、クーポン券などを活用することについては。答え。現行サービスの充実とともに、市民ニーズも把握し研究する。質問5。仮称、子どもの権利条例を制定し、子育て支援政策の推進を図るべきと考えるが。答え。子どもの権利を守ることや、子育てに喜びを持てる社会の環境整備は重要と認識しており、先進の自治体を参考に研究する。質問6。すべての妊婦、子ども、子育て家庭を支援する、子ども家庭センターを設置する考えは？答え。市では、子ども健康部の中で一貫して支援を行っているが、今後、国の具体的な整備方針に注視し、体制整備に努める。一般質問4。公園の整備と活用について、古内秀信。質問1。旧北坂戸小学校用地や城山の森と隣接する西坂戸運動公園などを活用して、子育て世代に魅力ある公園整備を新たに行うことについては？答え。旧北坂戸小学校用地については、北坂戸地区町・暮らし・再生事業の基本計画策定に伴い、 溝端公園の移転先として考えており、若い世代の定住促進や地域活性化に資するよう活用したい。西坂戸運動公園については、様々な課題整理が必要であると認識している。質問に、公園の遊具や設備について、市民に分かりやすいようホームページ等で紹介をしては。答え、市民に分かりやすくホームページ等で紹介、周知するよう努めたい。質問3、発光型蛍光ボード、アンブルボードの導入については。答え、地震等の災害が発生し、夜間に避難を要する場合には、蛍光型の手書き LED ボードを活用し、一時的な避難場所である公園内で周知などを行うことは、災害時の地域の防災力向上に役立つと考えるので、備蓄を検討していきたい。質問4。地震等の災害で城山橋が崩落すると、西坂戸地内は孤立し、水道が遮断され、復旧に時間がかかると想定され、水の確保が課題となるが、西坂戸地内の公園に井戸を作ることについては、答え、新たに井戸を掘削することについては、掘削場所に水脈があるのかなどの不確定要素があり、また、利用可能な水脈があることが判明した場合にも、一般的には、高地の地下の浅い場所には水脈がなく、掘削費用が高額になることが予想されることから、詳細な調査等が必要であると考える。一般質問5。加齢性難聴者対策の充実について、鈴木智之。質問1。加齢性難聴に関する相談が市民健康センターへあった場合、どのように対応するのか。答え。本人や家族から相談があった場合、加齢性難聴を進行させる原因である生活習慣の改善に係る指導や、耳鼻咽喉科医療機関の情報提供など支援をしている。質問2。加齢性難聴対策と認知症予防は密接に関わっており、加齢性難聴への対応を含めた認知症予防の啓発活動が重要と考えるが、対応は。答え。認知症地域支援推進員を中心に、認知症地域学習会や認知症出張相談会等を実施している。質問3。認知症の約8割は難聴の放置が背景にあると言われるほど深刻な問題となっている。補聴器購入の補助制度の考えは？答え。補聴器導入による認知機能低下予防の調査や、国、県等の動向に注視しながら研究する。自転車の安全利用促進。質問1。自転車安全利用5則で子どものヘルメット着用から全年齢が対象となった理由は？答え。自転車事故の怪我は半数以上が頭部であり、ヘルメット着用で怪我の程度や致死率を軽減できるため、年齢に関係なく着用に努めるよう改正された。質問2。自転車安全利用5則のヘルメット着用対象が全年齢に改正され、あらゆる年齢層へ着用を推進することが求められている。ヘルメット購入補助対象を全年齢にする考えは？答え。交通事故における被害軽減、特に頭部損傷の軽減に非常に効果があることから、今後検討していく。 一般質問6、農業政策について。新井文夫。質問1、温暖化による異常気象やロシアによるウクライナ侵略など世界情勢の悪化に備えて、国の食料安全保障は重要なものになると思うが、市の考えは。答え。食料は生命の維持に欠くことのできないものであるだけでなく、健康で充実した生活の基礎として重要と認識している。市として各種施策に取り組んでいるが、異常気象や高齢化等の社会情勢、世界情勢による輸入の途絶等により、食料供給が不安定になる危険性がいつも隣り合わせにあると強く認識し、取り組む必要があると考えている。質問2。これまでの主な農業者への市の経済的支援内容は。答え。農業団体への補助として、農業活性化事業補助金、畜産振興事業費補助金、水筒用の苗箱に薬剤を散布する病害虫防除事業への補助金、灌漑排水など土地改良事業を行う水利団体等への補助金を交付している。また、農業者への補助として新規就農者には農業次世代人材投資資金を、認定農業者には農業用機械及び施設費用を助成する認定農業者経営改善支援補助金を交付している。質問3。来年は農家にとって本年以上に厳しい状況と考える。農業者に対するアンケートでは、今後の農業経営の展望について、離農したい、事業規模縮小と約2割が回答した。このまま資材、肥料などの高騰が続くと、離農へと進んでしまうことも考えられる。今後の農業者支援策は重要と考えるが、市の取り組みは。答え。国の交付金を財源に農業者支援を3回行ってきた。新型コロナウイルス感染拡大や世界情勢等の本市農業への影響度合い、国の交付金の状況等、総合的に勘案し適切に対応していく。一般質問7。本市の坂戸ガス株式会社からの寄付金受領。平瀬俊久。質問1。市民団体が埼玉地方検察庁に告発を行っているが、3年9月の坂戸ガス株式会社からの寄付金受領は、会社名から当時現職の衆議院議員だった山口大明氏が類推されるのではないか。答え。寄付申込書の寄付者は、坂戸ガス株式会社であり、会社名から直ちに国会議員が類推されるものではないと考える。質問2。3年9月21日の寄付金の目録受け渡しの際は、目録名にはどのように記載されていたか。答え。本寄付金が公職選挙法に違反するとして、市民団体等が告発をしており、答弁を差し控える。質問3。目録受け渡しの際、山口氏は議員バッジをつけていたか。答え。同じく答弁を差し控える。質問4。目録受け渡しの際、山口氏と写真撮影したのは、氏側は誰か。答え。同じく答弁を差し控える。質問5。庶務課職員は、選挙管理委員会の職員を兼務している。 目録に氏名が記載されていることに気づいたのではないか。答え、同じく答弁を差し控える。質問6。目録に記載された氏名は、撮影した写真を見ればわかる。撮影した写真はどうなったのか。答え、同じく答弁を差し控える。質問7。目録は寄付申込書と記載が異なっていたため、差し替えされている。差し替えはいつか。答え、同じく答弁を差し控える。質問8。差し替えされた目録の保管はどこの課が行っているか。答え、同じく答弁を差し控える。坂戸保育園の講師連携課。質問1。講師連携後、市はどのような支援を行っていくのか。答え、公立保育園園長会等に同園の園長を出席させ、情報共有を図る。また市は園の運営に積極的に関与し、質の高い保育運営が保たれるよう支援していく。一般質問8。引きこもり支援について。森田文明。質問1。本市における引きこもり支援の現状は。答え、相談窓口として市民健康センター、自立生活サポートセンター、地域包括支援センター、障害者等相談支援センターなどにおいて、個々の状況に応じた支援を行っている。質問2。内閣府が平成27年度に満15歳から満39歳までを対象に実施した調査で、引きこもりの状態になったきっかけは、不登校と職場に馴染めなかったが最も多かったが、昨年度の本市不登校児童生徒の状況は。答え、昨年度の不登校児童生徒は小学校で21人、中学校は106人であり、近年増加傾向となっている。質問3。中学校を不登校状態で卒業し、進学・就職をしないで引きこもりが懸念される生徒については、生徒自身や保護者の同意を得た上で、支援担当部署につなぎ、継続して支援をしていく仕組みを作るべきではないか。答え、今後、生徒・保護者の同意を得た上で、関係部署に情報提供を行うことは検討する必要があると考える。質問4。引きこもり支援は、行政が受け身的な姿勢でなく、積極的に引きこもりの方の自宅などにおいて訪問支援を実施し、本人への直接の働きかけが必要である。本年4月から開始された国の補助事業で、相談支援、居場所づくり、ネットワークづくりを一体的に実施する引きこもり支援ステーション事業を本市も実施し、支援の強化を図るべきではないか。答え、市で事業を実施する場合の相談窓口や居場所づくり事業実施のための設置場所等の課題を含め、今後調査研究したい。一般質問9。本市のまちづくり施策について。友田正明。質問1。コロナ禍で坂戸よさこいは中止、市の施設は利用停止、多くの市民は不満を募らせ、市外の住民も同様に祭りや利用可能な施設を求めて他自治体へ多くの人々が流れ、結果として関係人口が大きく損なわれた事態を、 本師はどう受け止めているのか。中、関係人口。その地域に移住してきた定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない。地域や地域の人々と多様に関わる人の総称。中終わり。答え。コロナ禍において市民の命を最優先とした。今後感染状況を注視しつつ、再開できるものは再開し周知していきたい。質問2。川越市では川越祭りなどの行事を開催し、多くの来場があったが、坂戸よさこいの経済波及効果は？答え。平成26年は来場者数は約19万人で、埼玉県内への経済波及効果は約6億3100万円。直近の平成30年は約18万人の来場があったが、経済波及効果については試算をしていない。質問3。観光協会設立について本市の考えは？答え。本市で以前設立した観光協会が解散に至った経緯を踏まえ、観光に関わる団体関係者との意見交換会で、組織設立を含めた活発な議論がなされるよう働きかけを行っていきたい。質問4。岐阜県飛騨市には、飛騨市ファンクラブがある。関係人口を増やすための施策として、大変有意義と考えるが。答え。他自治体の状況を参考としながら、今後研究していきたい。質問5。長崎市では、景観専門官制度を導入しているが、本市もプロの専門スタッフを民間から招き入れる考えはないのか。答え。高い専門性とデザイン的思考を持って街づくりに取り組む点で、景観専門官は非常に参考になる事例である。本市においても、長崎市で成果を上げた景観専門官制度について研究していきたい。一般質問10。北坂戸地区の再生事業について。弓削隼人。質問1。民間活力導入により、多世代交流拠点を整備する計画だが、公民館移設により、家賃が年間8000万円程度かかると思われる。市で建てると10億円以上だが、14から15年払えば、負担は変わらず、家賃負担はその後も続く。公園整備と道路工事にも多額の事業費が発生する。本市の負担額は？答え。具体的な金額は示せない。質問2。商業施設の想定店舗は？答え。スーパーや100円ショップ、ドラッグストア等である。質問3。商業施設の特徴は？答え。公民館が併設になる。質問4。この施設で北坂戸エリア全体が活性化するとは思えないが。答え。都市機能集約を図り、地区全体の利便性が高まると考える。質問5。UR 都市機構との関係は？答え。北坂戸団地のストック再生事業促進に向け協議中である。質問6。東武鉄道との連携は？答え。協議中である。質問7。UR や東武との連携もないまま進めているが、仮に賑わうほどの人も来ず、多額の借金と 家賃を背負い続けるだけではこの事業は意味がないのでは。答え、市が先行することで関係者の取り組み促進につなげたい。質問8。 UR が動き出してからでも良いのでは。なぜ急ぐのか。答え、UR を待つのではなく、いち早く動くことに意味がある。質問9。物価高の今、建設コストが上昇し、公民館の家賃は高くなる。社会情勢が改善するまで延期する考えはないのか。答え、総合的に判断していく。質問10。コロナ禍と物価高で消費意欲は低迷している。大きな財政負担を伴う事業であり、できるだけ安く効果的に行う必要がある。現状の計画を今進めてよいのか、市長の考えは。答え、この計画を速やかに進める。一般質問11。 AED で命を救う取り組みについて。田中栄。質問1。市内の AED の設置状況は。答え、小中学校や公民館、保育園等71の公共施設と協定を結んだ3法人のコンビニエンスストア24店舗に設置し、さらに市内すべてのコンビニエンスストアに設置できるよう努める。公共施設では誰もが常に使用できるよう、順次屋外設置を進めている。質問2。公共施設では心電図の解析を含め、11回の AED の使用があったが、使用事例の傾向は。答え、運動中の使用事例が多い。質問3。設置場所の周知の方法は。答え、防災マップ、ホームページ等に掲載している。自ら確認することが重要で、設置場所を認識してもらえる取り組みを検討する。質問4。子どもにも使用できるか。答え、小児モードに切り替えできる。質問5。傷病者が女性の場合のプライバシー保護の取り組みは。答え、目隠しのために人垣を作るなどの協力や服や付属品のタオルの利用に努めてほしい。質問6。本市での AED の貸し出しは。答え、市が主催するイベントには救命講習受講者等の配置を条件に貸し出すことはある。質問7。市民主催のイベントへAED を貸し出す考えは。答え、市民の命を守る手段として重要なことで、要件とともに具体的な方策を考える。質問8。 AED を購入したい団体への支援は。答え、自主防災組織への資機材の購入に関する補助が活用できる。質問9。本市小中学校での AED にかかる取り組みは。答え、小学校ではアスカモデルの事例により、緊急時には躊躇なく使用することや、身近に数多く設置されていることも指導する。中学校では使用方法を座学で学んでおり、実技を実施している学校もある。中、アスカモデル。心停止の判断をする際に、判断に迷ったら、 胸骨圧迫と AED の使用に進むという体育活動時等における自己対応テキスト中終わり。以上で一般質問を終わります。虚礼廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では虚礼廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますのでご理解をお願いします。政治家が卒業祝いや入学祝いを送ることはできません。アプリ町色で市議会だよりを配信しています。町色は自治体の広報誌や市議会だよりを閲覧することができるスマートフォンやタブレット端末向けのアプリケーションです。なお、本アプリは広告代理店株式会社ホープが作成したものです。アプリ閲覧中は広告が表示されますが、その内容に坂戸市は一切責任を負いません。利用規則、プライバシーポリシー等については、株式会社ホープのホームページをご覧ください。